昭和49年5月5日朝のお理解をいただきます。
お理解74節ご理解第74節かわいいと思う心が神心じゃ。かわいいという心のこれは内容が神心でなからなければならないということだと思う、ね、かわいいと思う心が神心だ。だからその神心がそのかわいいと思う心の中にあるかわいいでなからなければならない、ね、ただかわいいかわいらしいと、まあ、ただかわいそうにとこう思うだけのものではないと思うんですね。教祖様のご時代に、大阪の難波からお参りになった近藤藤森という先生がある時のお参りに途中で霞髪を持って雀を取る一網打尽にするわけです。それを通りすがら見られて、そのことを教祖様にお話になっておられます。世の中には可愛いことをする人間がおりますと、今日はこんなです、途中でこんなことを見てまいりましたがと言ってお届けをされますと、教祖様すぐご神殿に出られてからご祭殿があったと、その可愛いと思う心が神心じゃとおっしゃった。だからこの近藤藤森先生の可愛いという心の中には何とかして助けようはないものだろうかというものがあったと私は思うんですね。私今日いただきますやる可愛いと思う心、うん、その可愛いという心の中には内容が神心でなからなければならないということ、その私は神心とはここではです、かわいそうなこと何とか助け手当てはないだろうかと、そういうものがないようになからなければいけないと思うんですね。ただかわいいと思うだけのはむしろ憎いかわいいという心は、うん、おかげが受けられない心とすら主人さんもおっしゃっておられますからね。それこそもう目ん玉の中に入れたっちゃ痛くないというほどしにかわいいのがありましょう。夜、ね、猫かわいがるとでも申しますか、そういうかわいいじゃないのです。なんとか助けようはなかろうかという内容、それが神心。私昨日午前中の方の時に田之島の小野先生が参ってきました。それで湯布院の方に別荘を買っております。岩崎というまあ、大変な人ですが、あちらに別荘地帯をいわば九州の何ですかね、どっかあちらに別荘地帯がありますね、その大きな別荘地帯を目指してから原も大変な大掛かりでなさっておられます。であちらに別荘が建てられた時に、招待をされました私と脇永先生でした、頭でした高橋さんと3人で呼ばれていったこと、これはもう大変なその大掛かりなことだった。ところがそういう大変な大掛かりであればあるほどいろんな問題もたくさんあったわけでございますが、そして初めてその社長であるところの岩崎さんという方にと会って、もう大変なサービスを受けて帰ってまいりました。その時にもうそれは素晴らしいお家なんですけれども、例えば東京の三つ星で、1階だけを全部この漆店があったんです。 その時にその漆店に出品したそれを全部一人で買い占めたというくらいの人ですから、大体実力が分かります。ですからそのお礼にと言うて、その人間国宝の、その漆師が、もうお便所でも何でも、もうそれこそ漆で天井から漆でお礼に来てその仕事をしてくれたという、その見事なお家なんです。そこに今京麗殿にあります大テーブルと同じテーブルが、それも彼が作ったんだと。私それでこう食事を呼ばれながら、いいなこれはいいなと私は言ったんですよ。そしたらその岩崎さんが、お宅にこういうのを据えるところがありますかって言うから、ありますよ、広い部屋がいくらもあるからって私言いました。そんならこれと同じものを作らせて送りますって言っておったんです。とてもそれはまあ本当とは思わなかったんです。そしたらちょうどその年 のクリスマスの前日です。プレゼントを送りましたから受け取ってくれという電話がかかって、その直後に 大型のトラックでね、荷造りした、それですぐ向こうに東京に注文されたらしいです。それが出来上がってきたのをここにお供えなさったらしいです。ここには前後2回しか見えませんでした。そういう刀のことで、昨日今日は遊夫院の方へ参りますと、いろんな問題がこじれておりますし、問題が起こっておるし、あの時も先生も買わんでよかったですよ、うちにもぜひ買えっていうような、高橋さんやら秋田先生あたりももう買う寸前じゃったんですよね。ところがご支援をいただいて、買うこといらんということでしたから買いませんでしたが、やはり問題が今に残っておる。維持費が毎月3万ずつばっかりかかるし、行くとは年の 1回か2回しか行かんのに、もう本当にもったいない話なんだけれども、そして今岩崎さんが、癌で病院に入院しても助かる前ということだというのです。その時に私はですね、それこそただ私とは 1、2回しか会ってないし、ならああいうのテーブルをお供えされたという縁がありますからね、なんとか助けられる手はないものだろうかと思ったんです。で、岩崎さんの名前は何とか言おったね、とにかく電話ででもよいからお取り次ぎを願われる気になられるように、あなた今日行かれたら言うてくださいよと、ご心配をことつけておくから、忘れんように言うてくださいよと言うて、お取り次ぎさせていただいた。そして時々この竹町にそのことをお取り次ぎさせていただいて、いただいたことが芥川なんとかっていう人の小説に「蜘蛛の糸」っていうのがありますね。昔よくお話しいただきました。ある日お釈迦様が、それこそ蓮の花の先に出れた中を朝の散歩に出ておられた。ちょうどお釈迦様のおられる足元、足のその下が血の池地獄になっておった。人見るともなしに下の方をご覧になると、もうそれこそたくさんな助かってない亡者たちがもう大変な苦しみをしておる。その苦しんでおる中にです、一人見覚えのある亡者がある。よく見るとそれはカンダラという、もうこの世で悪の限りを尽くしたという大悪人のカンダラが苦しんでおる姿が目に留まった。ああいう大悪人でもある時に、山中山越えをするとき、山道で一匹の大きな蜘蛛に出会った。そしてその蜘蛛を踏み殺そうとしたけれども、はっと心の中にかわいそうという心が起こった。それで踏み殺さずに助けたという、ああいうことがああいう大悪人でもあったんだ。そのことを通してです、そのことを助ける手立てとしてです、これは助けてやろうというので、銀色の蜘蛛の糸をおたらしになったという真上から、ね、ちょうど目の前にそういう銀色に光る糸が降りてまいりましたから、もう無我夢中でカンダラはその糸にすがって登り始めたというのです。一生懸命登った。 そしてふっと下の方を見ると下の方にもうどれだけの数やらわからんほど死の亡者たちがその糸にすがってやはり自分の後を登ってきておるのを見て、カンダラが大きな声で、ね、この糸は私が助かる糸なんだ、お前たちが登ってきてはならないというて大きな声で叫んだ途端にです、音を立ててその糸が切れた。またその血の息を逆戻りするカンダラの姿を見て、お釈迦様がね、大変悲しい顔をなさったというお話なんです。そのことをいただくんです。それは岩崎さんという方は大変な方ですから、もう大変ないろいろな天気に対するおそまずが売れなこともあったに違いありませんがね、けれどもたった私と会うのは一、二回であった。しかもその時にならここのお昼前にああいう哀楽の一つの名物と言われるような大きな大テーブルがねお供えになったという、そのことからです、なんとか助けられる手立てはなかろうかとそう思った時にです、今のことをいただいた。そして今朝このことをいただくんですよね。可愛いと思う心が神心だと、私初めてこの神心の内容を分からせていただいた気がするんです、ね、可愛いと思う心の内容にはどうかして助かる手立てはなかろうかというその心が神心なんです、ね、それでもです、例えばなら牙城が牙翼がです、ね、この糸を誰の糸と思うとるか、お前たちは登ってきてはならんぞという助かるその途中にありながらもそういう根性を起こすところにまた元に逆戻りしていかなければならないなら、人間氏子の姿というものがです、ね、お釈迦様がその血の池地獄にそれこそ金槌が沈んでいくように沈んでいくその姿をご覧になって悲しい顔なさった。そのままが天地の神様のお心なのだ、それが神心なのだということを私改めて感じさせていただいた。そしてたまたままた今朝この可愛いと思う心が神心というご理解をいただいて、あた二人がただかわいそうな子だなと思った次には何とか助かられる手立てはないだろうかとお話一つもして差し上げる、ご姉妹の一つも持っていってあげる、そういうようなね働き、そういうような心の状態を神心というんだということを今日はいただきましたね。どうぞ。